若気の至りとは恐ろしいもので、初めて見たときは、巨匠も老いたなあという、陳腐な感想しか浮かばなかった。黒澤明監督が晩年にメガホンを取った夢は、バブル真っ最中の平成2年に封切られた。こんな夢を見た、という字幕で始まる8つのエピソードは、自称黒澤ファンを大いに戸惑わせた。七人の侍や用心棒のようなテンポの良い血湧き肉躍る演出は影も形もなく、何度も船を漕いだ。そんな退屈な映画なのに、最終章で劉知州が天寿を全うして亡くなった老女を祝うため村人たちと踊る場面は今でも鮮烈に覚えている。2年前に福島第一原発事故が起こった直後は、富士山が原発の爆発で赤く染まるシーンをとっさに思い出した。巨匠は夢で原発事故を予知したのだろうか。そんな夢の不思議が科学的に解き明かされる日がやってくるかもしれない。京都府にある研究所が世界で初めて夢の解読に成功したという。将来は画像の再現も夢ではないそうだが、ろくな夢を見ない将来は、夢の中身をわざわざ画像にするなぞ、まっぴらごめんである。去りながら、あの人がどんな夢を見ているのかは、こっそり知りたい。無慈悲な作戦を承認し、核戦争の危機を煽りに煽っている北朝鮮の三代目である。三代目はミサイルの発射ボタンを押し、ワシントンや東京が火の海になる画像を夜な夜な見ているのだろうか。東京都町田市では、教育委員会が朝鮮学校生徒への防犯ブザー配布をやめたが、当たり前の話である。かの地出身の同胞は、差別はけしからんと騒ぐ前に、胸に手を当ててよく考えてほしい。子供に罪はないが、悪夢の発生源を未だに崇拝している親たちの責任は重大である。平成25年4月6日、産経省。